今朝の説教箇所をお読みいたします。エステル記2章19節から3章の終わりまで。エステル記2章19節。娘たちが二度目に集められた時、モルデカイは王の門のところに座っていた。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように、自分の生まれも自分の民族も明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように、彼の命令に従っていた。その頃、モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタンとテレシュが怒って、クセルクセス王を手にかけようとしていた。このことがモルデカイの知るところとなり、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及され、その事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記に記録された。これらの出来事の後、クセルクセス王はアガク人ハメダッタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいる首長たちの誰よりも上に置いた。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめず、ひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイは耳を貸そうとしなかった。それでモルデカイのしていることが続けられて良いものかどうかを確かめようと、これをハマンに告げた。モルデカイが自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうとしないのを見て憤りに満たされた。しかしハマンはモルデカイ一人を手にかけるだけでは満足しなかった。モルデカイの民族のことがハマンに知らされていたのである。それでハマンはクセルクセスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。クセルクセス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に、一月を決めるためにハマンの前でプル、すなわちくじが投げられた。くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。ハマンはクセルクセス王に言った。王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族があります。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、王の法令を守っていません。彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。王様、もしよろしければ、彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡します。そうしてそれを王の宝物庫に納めさせましょう。王は自分の手から指輪を外して、アガク人、ハメダタの子で、ユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。王はハマンに言った。その銀はお前に与えられるようにしよう。また、その民族もその銀でお前の好きなようにするがよい。そこで、第一の月の13日に王の職官たちが召集され、ハマンが王の大使、各州を治めている総督、各民族の首長たちに命じたことがすべて各州にその文字で、各民族にはその言語で記された。それは、クセルクセスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は、旧使によって王のすべての州へ送られた。それには、第12の月、すなわち、アダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも、子供も女も、すべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しが、この日の準備のために、すべての民族に公示された。九使は、王の命令によって急いで出て行った。この法令は、スサの城でも発布された。この時、王とハマンは酒を酌み交わしていたが、スサの都は混乱に 陥った。紀元前の5世紀頃、世界帝国として現在のパキスタンからトルコ、そしてエジプトまでの一帯を支配していたのがペルシャ帝国です。そんなペルシャ帝国の王としてクセルクセスが君臨していた時代、ユダヤ人が滅亡の危機に瀕したことがあります。3章の13節はこう記します。書簡は旧使によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。12節によれば、この命令が出されたのは第一の月の13日。そして13節によれば、この命令の実行日は第12の月の13日。ユダヤ人滅亡はわずか11ヶ月後に迫っていたのです。でもなぜこんな命令が出たのでしょう。その原因を作ったのはモルデカイです。ある日、王はハマンという人物をペルシャの首相に任命します。彼に会う者は皆が膝をかがめひれ伏さなければなりません。王がそのように命じたからです。ところがモルデカイはその命令に従いませんでした。王宮で仕える他の者たちがモルデカイに尋ねます。なぜあなたは王の命令を無視し、首相であるハマンに膝をかがめないのか。しかしモルデカイはその問いに答えることをせず、ハマンに対し膝をかがめることもありませんでした。やがてその噂はハマンの耳にも届きます。それを聞いてハマンは激怒しました。そしてモルデカイ一人を処罰するのでは飽き足らず、彼の同胞の民であるユダヤ人全体を抹殺することにしたのです。5節と6節に記されている通りです。ハマンは王を口車に乗せます。王様、あなたはこの国のすべての者たちに対し、私の前で膝をかがめるようにと命じました。ところがあなたのそのご命令に従わない者たちがいるのです。王の命令を無視するなど決して許されてなるものではありません。どうぞこの私にその不届きな者たちを処罰させてください。9節、王様、もしよろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。なぜモルデカイはハマンに対し膝をかがめようとしなかったのでしょう。ユダヤ教のラビたちはモルデカイの行為をこのように擁護しました。モルデカイは誠の神を信じていたので、神ではないハマンに対し膝をかがめひれ伏そうとはしなかったのだ。しかしこの説明は実は全くの的外れです。なぜなら、王が人々に命じた膝をかがめひれ伏すという行為は宗教的な行為ではなく、上司に対して敬意を払う行為だったからです。現代でもイギリスの王室や日本の皇室の前に出る際には、人々は会釈をするものです。この時王が命じた膝をかがめひれ伏すという行為も、首相となったハマンに対し敬意を示す当然のことでした。当時としてはごく当たり前の行為だったのです。でもモルデカイはハマンに膝をかがめ、ハマンに敬意を払うことを拒否します。なぜでしょう。一つには、ハマンがアガグ人であったことが挙げられます。実説はハマンをアガグ人ハメダタの子と紹介しています。アガグ人というのは、古くからイスラエルを苦しめ、しばしばイスラエル王国を攻撃したあのアマレク人の末裔です。以前にも確認した通り、モルデカイは、イスラエルの初代の王であるサウルと同じ家の出身です。そんな彼にとって 長くイスラエルを苦しめてきたアマレク人の末裔であるハマンに対し敬意を払う。それはとてもできないことだったのです。そんな長い歴史的な敵意を踏まえた上で、実節は次のように記します。アガグ人、ハメダタの子で、ユダヤ人の敵であるハマン。しかしそれ以上に重要なのは、モルデカイがハマンの昇進に不満を抱いていたことです。2章の19節から23節には、エステルが王妃に会った後のある日の出来事が記されています。ある日、モルデカイが都スサの門にある部屋で仕事をしていると、その入り口を守っていた二人の宦官が王を殺す相談をしているのを耳にします。モルデカイはすぐにこれを王妃エステルに伝え、エステルはこのことを王に告げます。王の暗殺を計画した二人の宦官は捕らえられ、処刑され、こうしてクセルクセスは命拾いをしたのです。ところが、それがモルデカイの功績であったにもかかわらず、そして2章の22節が記す通り、モルデカイの名で王妃エステルはわざわざこれを王に伝えたにもかかわらず、なんと王はモルデカイに褒美を与えることを忘れてしまったのです。そうこうしているうちに、王はモルデカイではなくハマンを首相に任命します。本当はこの私が昇進するはずなのに。モルデカイは悔しくて仕方がないのです。自分の功績が忘れられ、自分の働きが正当に評価されなかったことに憤りを覚えました。だから自分の代わりに首相となったハマンに膝をかがめることができなかったのです。でもそんな個人的な不満がユダヤ人全体に滅亡の危機をもたらそうとは、当のモルデカイも全く想像していませんでした。3章13節。書簡は九使によって王のすべての州へ送られた。それには、第12の月、すなわち、アダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも、子供も女も、すべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪え、とあった。それにしても、ハマンというのは小さな男です。自分に対し膝をかがめて敬意を払おうとしないことに腹を立て、モルデカイ一人を処罰するのでは飽き足らず、その民族全体を抹殺しようというのです。同じくモルデカイも褒められたものではありません。ハマンがアマレク人の末裔であること、そして自分の働きが正当に評価されなかったことに不満を覚え、ハマンに対し敬意を払うことを拒否するのです。なんとつまらない男たちをと思ってしまいます。しかし男というのは、往々にしてこの程度の小さなプライドのゆえに愚かなことをするものです。そしてそのちっぽけなプライドが生み出す愚かな行為の積み重ねを通し、周りの人たちを苦しめていくものなのです。でも神はこうなさることをご存知でした。モルデカイが未熟であることを神は知っておられました。ハマンが愚かな男であることを知っておられました。そして二人の未熟さと愚かさと罪深さのゆえに、イスラエルの民が根絶やしの危機に直面することも神は最初からご存知でした。だからこそ神はその日のために、その日ご自身の民を救い出すために、あらかじめエステルが王妃の座につくことをお許しになったのです。そしてこの時、王に忘れ去られてしまったモルデカイへの報酬が、後にイスラエルの民全員を滅びから救い出すこととなるのです。 神はすべてをご存知です。私たちの罪深さも至らなさもご存知です。その罪深さや至らなさのゆえに、私たちがどのような問題を引き起こし、どれほど周りの人々を苦しめ悩ますのか、それもご存知です。そしてそのすべてを知った上で、やがて訪れるその日、その時のために、神は必要なすべてのことをあらかじめ準備してくださるのです。かつてエステルが王妃の座につくことを許されたように、後に役立つようにと、王の暗殺を未然に防いだモルデカイの功績を王にこの時は忘れさせたように、神はその日のために必要な事柄をすべて整え、準備してくださるのです。私たちは、そんな良き神の御手に導かれて、今日も生かされているのです。ここも神の御国なれば、雨土御歌を歌い交わし、岩に木々に、空に海に、絶えなる御業ぞ、現れたる。すべてのことをご存知で、すべてを準備してくださり、そのすべてを用いて、祝福と栄光を表してくださる、良き神の御手を覚えながら、賛美歌90番を主に捧げます。お祈りします。父なる神様、私たちはなんと浅はかで、罪深いものでしょう。なんと私たちは身勝手で未熟でしょう。ハマンやモルデカイの様子を見ていると、それが決して他人事ではなく、私たち自身の姿であることを覚えます。自らの愚かさと未熟さのゆえに、罪深さのゆえに、なんと多くの人々を惑わせ、これまで困らせてきたことでしょう。しかしあなたは、私たちが未熟であり、不完全であり、罪深いものであり、至らないものであることをすべて知っておられます。その未熟さと至らなさと罪深さのゆえに、どれほどの困難と苦難を私たちが巻き起こすかもすべて知っておられます。それをすべて知った上で、あなたは私たちをあなたの子供として選び、イエス・キリストの十字架を通し、救いに召してくださいました。何もかもご存知の上で、あなたは私たちを、御子イエスのもとにある祝福へと至らせてくださいました。そして私たちのプライドや愚かさが生み出す、その様々な行為を通して、あなたはご自身の御心を成し遂げ、ご自身のご栄光を表してくださいます。父をなぜですかと問いたくなる、そんな不条理な事柄がこの世界にはあふれています。父をなぜですかと叫びたくなる、そんな矛盾にこの世界は満ちています。不公平で不公正な事柄に満ちています。職場であろうと家庭であろうと、私たちが正当に評価されることはほとんどありません。でもそんな私たちの嘆きもあなたはすべてご存知です。そしてそれらすべてを用い、それらすべてを通し、あなたはご自身の御業を成し遂げてくださいます。父なる神様、あなたに期待する心を増し加えてくださいますように。聖霊なる神様、あなたの導きを信頼する心を増し加えてくださいますように。御子なるイエス・キリストよ、どんな時もあなたと共に歩む者と私たちをしてくださいますように。父、子、聖霊の三位一体なる神の名において祈ります。アーメン。